みんなで
リレーフォーライ
フ。さあ始まりました、みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどお送りしております。そして毎週月曜日のこのコーナーに限りましては、オンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあそれでは今朝も大須賀さんスタジオにいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。スタジオの中あったかいですね。
温室状態でしょう。
温室、僕から見るとちょうど正面にね、
はい、
窓がありまして、その窓からお日様の光がこれでもかというぐらい暖かいのをね送ってくれてます。
本当ですね、もう日に焼けちゃいますね。
ね、いきなり入ってきて僕ジャンプ脱ぎましたもん。ワイシャツになりましたから。
そうでしょう。私ももう七分袖ですよ。もう
本当
にもうね、暑くなって、でこのスタジオの中、バラの花の鉢植えが実はあるんですけど、
はい、
もう新芽が伸びる伸びる。もう
このね、温室状態で。
そうです。
そうですね。頑張ってくれ。
そうそう、このまま頑張って、
ね、
この鉢植え2014年のリレーフォーライフジャパン岡崎の時のエンプティーテーブルで使われた切り花。
そうですね、
そうそう、まだ元気です。
紫のバラ。
そう、紫のバラ、
はい、
もうずっと紫のバラ、何回でも花がつくから、うん、何回咲いても紫ですね。
ねえ、まあ黄色にはならないでしょう。いや
じゃあ初め私ね、紫ってこうよくほら人工的に色つけるのもあるじゃないですか、
はいはい、
ひょっとしてそれかなと思ってたんです、でも何回咲いても紫だから、あ、本物だなと思って。
よかった。
よかった。
モノ本で。
本当本当、
はい、
よかったです。はい、さあそれではまあそんな話はさておいてですね、
はい、
こちら今回お話ししてくださる方がお住まいのところはまだ寒いでしょうね。
そうですね、それで本物のリレイヤーですね。そこへ持ってたか。
そうそう、そういうことですね。
はい。
はい。今回お電話つながっておりますのは、リレーフォーライフジャパン、苫小牧の事務局長をされてる方。
はい。
すごい、北海道ですよ、北海道。
北海道、北海道。
下村達也さんにお電話つながってます。下村さん。
あ、よろしくお願いします。
おはようございます。どうも。
どうも、ご無沙汰しております。
こちらこそご無沙汰しております。
元気そうで何よりでございます。
もうね、これだけですね。
そうですか。
はい。
もう、いつもお世話になってます。
いえ、こちらこそ。
今日は、突然の出演以来に、ね、快くご出演いただきまして、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
しかしね、耳の早い方がいらっしゃってですね、下村さんが今日ご出演されるってことをご存知の方が、まあ、早々とメッセージを送ってくださってるんですよ。
その人耳早いだけじゃないですからね。まあいいや、はい、どうぞ。
なんだろう、わかりませんけど。はい。だから、下村さんへの応援メッセージですから、ちょっとここはお読みしませんと思って。
はい。
ありがとうございます。
ね、じゃあちょっとお聞きくださいませね。
はい。
はい、じゃあ読ませていただきます。ラジオネーム、有楽町の岡左衛門さんからいただいております。男性の方です。はい。で、いきなりかっこゆいみさん歌ってください、松山千春様です、かっこ閉じ、果てしない大空と、あ、ここから私歌わないときます。はい。今日のゲスト、苫小牧でリレーを立ち上げる下村さんに大いなるエールを送ります。一緒に頑張りましょうね。昨夜送ったメッセージの追加ですということで、実は2通にわたってこのメッセージ送られてるんですけど、はい、まあ、そのまま続き読んじゃいます。今朝は休みなので家でゆっくりと拝聴しますね。由美さん、大須賀さん、いつもありがとうございます。頑張って。
いつもありがとうございます。
でね、くがまた最後ね読まれてるんですよ。
そうです。
そう、苫小牧のトマっていう字一文字つけて千と読ませて、千の願い力に変わり届け未来へ亡き奥様へ。
ね、ありがとうございます。さす
なんからしくないですよね、これ岡本さん。
言っちゃった、
ね、はい、
ということなんです。まあこれリクエスト曲として松山千春さんのなんだっけ、大空と大地の中で
果てしなひって歌うわけね。
ああ歌ってくださる？
大丈夫です、今日ギター持ってないし。
ああ残念、またこのコーナー開けたらかけます。
はい、はい、お願いします。
はい、じゃあまあこれ置いといて、
はい、
はい、じゃあこういった応援メッセージ届いておりますので、下村さんにじっくり語っていただこうかと思います。
ありがとうございます。
そうですね、あの本当にあの実は下村さんとこうお話しさせていただくことが1年半ぐらい前、
そうですね、
はい、東京でお会いして以来ですよね、当時はあの関東の方にお住まいになってまして、今は北海道苫小牧、
はい、
ね、苫小牧の方がご出身なんですか？
そうなんです、私生まれが苫小牧で、
はい、
こちらの学校を卒業しまして、関東の方の、某建設会社の方に就職しまして、
はい、
おかげさまで、無事勤め上げさせていただきまして、それで、U ターン、もう42年ぶりの U ターンで、U ターンと言っていいかどうか分かりませんけども、
U ターンです。
戻ってまいりました。はい、
それで、苫小牧。
そうですね、はい、苫小牧でぜひリレーをやりたいということを、以前から、友人たちに言ってたんですね、
はい、
私、戻ってきたらリレーやりたいから手伝ってくれよね。まあ、酒飲んでる席なんで、おお、やろうやろうみたいなノリ でもう彼ら私帰ってこないと思ってますからね、もうどんどん、おいいよ手伝うよで去年の10月本当に戻ってきたんで、
はい、
連中びっくりしましたね本当にやるのみたいなそれからスタートしています。
実はその、まあ、要はご出身地でもリレーをやりたい、
はい、
ということはもう関東でも実はずっとリレーフォーライフに関わっていただいてたと。
そうですね、実は、私のリレーのスタートはですね、
はい、
2008年にあのリレーフォーライフを知って、その後翌年にですね、
はい、
埼玉で初開催されるリレーフォーライフに参加したというのがきっかけでした。
実はじゃあ私とまるっきり同じ時期です。
そうでしょうね、
はい、
結構長いですから
いえ、私も本当に2008年に、はい、まあ、自分手術して、でその年にリレーをして、2009年の岐阜で行われたリレーフォーライフ中に関わったっていう、
まあ、
同じ時期を、ね、でも下村さんの場合は実は関東地区であちらこちらに力を貸していただけたと。
いやいや、そんなことでもないんですけど、リレー知ってからですね、
はい、
あちこちのこのリレーをどうしても見たくて、
はい、
まあ、お手伝いっていうかチームで参加させていただいたっていうのが正確かもしれません。はい、
でもそういうチームさんっていうか、お手伝いいただける方って本当に実行委員側からするとありがたいと思うんですね。
もう今こちらで立ち上げようとしてるんですけども、
はい、
やはりぜひチームの方たちのお力を借りて、
はい、
岡崎さんのように、岡崎氏さんのようにですね、
はい、
ぜひ盛り上げていきたいと思ってるんですけども、
ま、
やっぱりチームの方たちの力って本当にありがたくて大切ですよね。
そうですね、なんていうのかな、ちょっと、まあ、ニュアンス違うかもしれないですけど、もう一つの実行委員会みたいな。
あ、そうですね、本当にそうですよね、
はい、イメージは私個人的には持ってますけど、
ですから私もですね、会社の仲間と最初10名で、
はい、
埼玉に参加したんですけども、
はい、
もうその10名がですね、もう即刻もうリレーのファンになっちゃいまして、で翌年は、社内の中で横にこう全部情報を広げていただいて30名ぐらいになって、でその次の年はですね、この会社の役員とかですね、もう社長も入っていただいたりとか、どんどんどんどん広がりましてですね、やっぱりこの チームの人たちの力があって、初めてその大会がですね、どんどんどんどん盛り上がっていくんだなというのを本当に実感しております。
そうですね、実は先日2月にですね、名古屋の方で中日本のブロックサミットっていうのがありまして、中部ブロックと近畿ブロックの、まあ、濃いメンバーが集まったんですが、その中でやっぱりね、行ってみえたことが、リレーがあってのチームだし、チームがあってのリレーだよねっていうことがあったんですね。
あ その通りだと思います。
はい、あ、なんかすごくシンプルだけど分かりやすい言葉だなと思って。
そうですね、
はい、それがすごく印象に残ってますが。
そうですね、でこれがあのリレーの本当のなんかピュアな姿なんだろうなと私はずっと思ってたんです。
うん、あの同感です。
はい、
本当にそう思いますし、はい、やっぱりどっちかがなかったらなかなか成り立たない。
そうですよね、
このイベントですし、あの実行委員会だけがこう全てを全てこう背負ってやってしまうとかなり無理があるなっていうのは、
おっしゃる通りですね、
やはり思いますので、あのチームの方たちにもね、いろんな形でお手伝いをいただいて、はい、やっぱ開催できるものだと思いますので。ということは苫小牧もその流れで、そういった
流れでぜひ行きたいと思って、これからチームの募集を始めようと思ってます。
あ、なるほど、はい、うん、
初開催なんで、
はい、
ほとんどの方がリレーって何ってそういう感じなんですよね。
そうですよね。
ですからぜひ全国の方たちのその情報を紹介したり、
はい、
それからあとやはりプレイベントで、
はい、
リレーフォーライフ的なことを体験していただいたりして、それで最後会場の方につなげたいなと思ってるんですよね。
あ、なるほど。近隣のそのリレーをやってみえるところというと、
隣のですね、
はい、
隣町のからちょっと後編があるんですけど、70キロ以上離れて
あんまり隣じゃない。
ウロマンがですね、
はい、
実は8年前からずっと毎年継続して開催されておりまして。
そうですね、北海道といえば室蘭という、
北海道といえばもう室蘭なんです、
はい、
で私たちもその大先輩なんで、
はい、
室蘭の実行委員会の皆さんともちょっと今いろいろ情報交換をさせていただいて、
はい、
北海道的なそのリレーフォーライフのやり方みたいのを教わっている最中でございます。
あ、でもね、近くに心強い
味方、
先輩がお見えになるということで。
70キロ先ですけどね。
でも70キロって言えばここからだと一宮ぐらいですもんね。愛知県でも。
そういうことですか。
それこそ岡崎が始まった時2010年は、東の隣が御殿場だったんですよ。
そうですよね、そんな感じでしたよね。
で西の隣が芦屋でしたので、お隣といって200キロぐらいある。
あ、じゃあまあまあこんなもんですかね。
もう70キロだったら、ああそうか、もう隣かっていう感じになってきましたね。
そうですね、おかげさまでリレー10年になるっていうことで、
はい、
非常にメモリアルな年に苫小牧が初開催なんですけども、先輩方大勢いらっしゃいますんで、はい、まあ陸上競技でいうと10周遅れでスタートしたみたいな感じになりますけども、皆さんの背中をですね、見ながら追いかけながら、いいとこをどんどんどんどん真似させていただこうと思っております。
あ、はい、まあ、10周遅れというか10周アドバンテージをいただいているというこっちが先にした方が
本当ですね。
ね、本当にその、まあ、周りにもね先輩方お見えになりますし、それに下村さんの場合ですとそのもう全国のねメンバーともつながって見えますので、いろいろ心強い部分もあるでしょうし。
そうなんですよね、随分助けられてます。
あ、もうすでに、
実はですね、はい、私千葉で5年ほど実行委員会参加させていただいたんですけども、
はい、
その千葉のですねロゴを、オリジナルのロゴをですね、ちょっと今お借りしたんです。お借りしたっていうか、そのまま使わせていただくんですけども、
はい、
でそのロゴの中に千葉っていう文字を苫小牧に変えさせていただいて、うん、
はい、
で会場で使わせていただきたいっていうことをお願いしたら心よく OK していただきまして、ですから僕は千葉と苫小牧離れておりますけども、
はい、
同じロゴをつけてですね、大会運営できるっていうことで、ちょっとそれはつながりっていう意味ではいいかなと思ったり、
ある意味兄弟リレーみたいな感じなんですかね。
そうですね、
実はそれ僕もフェイスブックで拝見させていただいておお素晴らしいなと思ってました。で、あ、すみません、苫小牧これ、まあ、正式にね実行委員会として動き始めてるわけなんですが、開催日とか開催場所というのはもう お決まりになったんですか。
はい、開催日はですね、
はい、
2月の30日の土曜日の正午から、
はい、
翌31日の日曜日の正午までということで、
はい、
場所はですね、オートリゾート苫小牧アルテンというオートキャンプ場、全国的にメジャーになっているオートキャンプ場があるんですけども、
はい、
そこをですね会場にしてやるということで今進めております。
なんか北海道らしいですね。
そうなんです。あのここのアルテンっていうあのキャンプ場はですね、
はい、
面積がですね240ヘクタールぐらいあるんですよ。
すごい
ですから、あちょっとあの本州の方たちには信じられないような大きさのキャンプ場なんですけども、うん、
はい、
そこの一角にあの多目的広場がありますから、
ええ、
ここであの車を500台ぐらい止めても OK な駐車場もありますんで、どんどん車で来ていただいて参加して、
でそのまま車でも寝れますね。
そうですね、
ちょっと
そのままキャンプしていただいても結構です。
楽しそう。
すごいな、
まあ、そんなことで今頑張っておりますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
一度繰り返します。7月、はい、7月の
7月の30日の土曜日、
はい、
12時の、はい、翌31日の日曜日の12時までです。
行ってみた、これ北海道一番いい時期なんじゃないです。
実はですね、北海道の夏ってすごい短いんです。
はい、
それで夏にやる行事がですね、もうほとんどこの7月から8月に集中していますんで、どうしてもあの他のイベントとあの重ならないようにして調整するとこの時期ぐらいしかないんですよね。で、まあ、おかげさまで一番暑い時期なんで、暑いと言いましてもどうでしょう、最高気温が25度ぐらいでしょうか。
いいな
ですから多分そちら の, あの夏場のエアコンよりも涼しいみたいな感じでしょうけども、まあ、そういうところで、多分夜は星空、満天の星空の下でリレーできると思います。
うわ、行ってみ
た。もし夏休みであのご家族でキャンプしたいねみたいな方いらっしゃいましたらこの時期にぜひいらっしゃってください。
いやいや、あのそこ行くまでにどんだけ時間かかるんだっていう
確かに
車ですと
確かに、でもあのフェリーでですね、はい、名古屋からこう出てるあの便もありますから、
トマコ
あの車その後のドーンと荷物を積んでいただければ、
あのサンフラワーでしたっけ。
そうですね、
ね、はい、仙台苫小牧。
そうです、そうです、
ですね、名古屋からですと、はい、結んでるのが昔からありますけど。
そうですね、
はい、よくご存知ですね
あの利用してますんでいろいろと。
あ、そうですか、はい、それこそあの地元の人間がまるっきり忘れてましたけど、あ、そうだ、
あのあれですよ、フェリーすごい立派なフェリーで、なんかあのいつも賞を取ってるフェリーですよね。なんか
あれ
なんかホテルみたいな感じ。
下村さんフェリー会社の方でしたっけ。
いやいや、そうでもないですけど、まあ、ちょっとそれも PR 兼ねてということで。
いやいや、なんかすわーいかん、本当に行きたくなってきたあのうちアウトドア好きでして、あのいつもゴールデンウィークとかもあの2泊3日で川べりでキャンプやったりとか、あのしてますんで。北海道いいな。
あの後でオートリゾートのホームページ開いていただきたいんですけども、
はい、
あのカヌーで遊んだりとか、あとマウンテンバイクで森の中走り回ったりとか、そんなことができます。
もうカヌー大好きダメだなんか洗脳されてるこれ
あの大阪さん、じゃあちょっとあのメンバーあのボランティア1ということで。
いやいやいやいや
どうぞどうぞ連れてってください、
ま、あ、ぜひぜひ。じゃあゆみさんも
ゆみさん、本当に無責任だね
あら
ひどいったらあれしない。でもゆみさん行きたくないですか。7月の北海道ですよ。
いいですよね。
めちゃくちゃいいですよね。
しかも苫小牧って言ったら、うん、もうそれこそ、ね、あの海の港もあるし空の港もそばだし、いいですよね。
ありがとうございます。あの苫小牧は海があって山があって湖があって川があって、ね、もう全部あのとりあえず揃っておりますんで。
うわ
あ、ホッキ貝とか美味しいんですよね。確か
そうなんです。
なんでそっちも食べ物に行くかな。すごい嬉しそうな顔して今ホッキ貝って言ってんですよいやー、なんかどうしよう、なんかうずうずしてきちゃった
本当ですね。
なんか僕最近毎週うずうずしてますよね。
うん、まあそんだけ魅力がある場所で行われてるのがリレーフォーライフジャパンということですよね。
もうね、場所もですけど、うん、やっぱりね、人もそうですね。魅力のある方たちが魅力のある場所でやっぱり頑張って見えるんで、もう話をお聞きしてるだけでうずうずと、
おかげさまで苫小牧でも、
はい、
リレーフォーライフあの説明させていただいて、
はい、
なんていうんですかね、善意の歯車がこうゆっくりこう回り始めてる、そういうのを実感してます。
あ、そうですか。
多分いい大会になるんじゃないかなと私は思ってるんですけど、
あのフェイスブックでそのね、冒頭に下村さんからご紹介ありましたあの同級生の方たち。
ああ、そうなんです。
あのそれと先生も。
そうなんです、ね、本州の先生があの助けていただいて今一緒にやってるんです。
すごい、
すごく、あの写真見た時に、 すごく素敵でした。
ありがとうございます。
なんで、
まあ、ちょっと年は取ってますけど、うん、まだ気持ちはあの若者ですから。
もうね、はい、先輩。
ちょっと無理ありましたね。
いや、あの、いや、本当に素敵な写真で、すぐ思わずいいねしちゃいましたもん。
ありがとうございます。
おー、よかったーって気になりましたし、すごくあの、その時点から実は、あの、楽しみにしてまして、あの、今回お声掛けさせていただいたのも、まあ実は突発的なんですが、思いつきで、ああ、下村さんっていうのが、で、パソコンで見て、ああ、ぜひお話を聞きたいなと思って。
ああ、ありがとうございます。でも、こちらもすごい嬉しいです。
ああ、もう、ありがとうございます。それでも急遽お願いをして、まあ、僕の場合、あの、99% 急遽なんですけど、お願いするのは。
まあ、そうなんですね。そういえば、下村さんが、その、はい、どうしてリレーフォーライフジャパンに関わるようになったのかっていうところをお聞きしてなかったですか？
本当だ。
ですね、まあ、妻をですね、実は21年前にちょっと乳がんで亡くしまして、
はい。
まあ、ちょっとそういう私もケアギバーのこう経験者なんで、ぜひ、思い、小学校の教員やってたもんですからね、
はい、
そういうこともあって子どもたちに希望とそういうような夢を与えていきたいな、でがんの患者さんのお子さんなんかにもちょっと力をつけたいなとずっと思ってたんですけども、
うーん、
なかなかそういううまいチャンスがなかったんですけど、リレーフォーライフに巡り合いまして、
はい、
これならできるかなということでやらせていただいて、まさにそういうことが着々とできているのかなっていう感じは実感しております。
実はこのみんなでリレーフォーライフというコーナー、月曜日は私お邪魔して皆さんのお話を聞いてるんですが、
はい、
火曜日から金曜日っていうのは朗読がメインなんですね。でその中でNHK のハートネット、
はい、
そちらの方の朗読もさせていただいてるんですが、偶然にもなんですね、僕下村さんの手記実は2回当たってます。なんで今ゆうみさんに言われる前に僕自分で分かってるんで、ああそういえばそうだと思って
ありがとうございます。
いや、とんでもありません。実は先週の水曜日下村さんの手記でした。
ありがとうございます。
で聞いててあれと思って、違うわ、水曜日じゃないごめんなさい、木曜日に僕外で聞いてたら途中まで聞いててあれ聞いたことあるぞと思ったら下村さんだったんです。もう実は1回聞いて内容もほぼ覚えているっていう状況でして、いつ聞いてもすごくこのなんていうんだろう、感動しております。
そうですね、本当に無我夢中でしたけどね。
ねえ、いろんな思いされてるんだな、こういった方がまだまだ全国にたくさんいるんだろうなという思いがあって、やっぱり僕サバイバーなんで僕とまた違ったね思いがあってリレーに参加されてるっていうのがすごく伝わってきました。
実は苫小牧で、よく皆さんがやられてる命の授業っていうの
は、はい、
あれもですねぜひ苫小牧で実現させたいということで今ちょっと皆さんに協力いただいてですね、
はい、
そういうとこなんです。で私 の千葉での実行委員の仲間の女性が、
はい、
小山さんなんです、いただけるってことで、とりあえずそこまでは決まったんで頑張っていこうと思ってますけど。
なるほど。命の授業、命のホームルームね、いろいろな形で、はい、言葉ありますけど、実は僕もちょっと岡崎でなんとかねやりたいなと思って今ごそごそとしてます、水面下で、
ぜひね次の世代の方にね、
はい、
バトンをつなぐためにはやっぱりそういうことも私たちの責任かなと思って。
そうですね、がんに対するまず正しい知識というのもつけていただきたいですし、命とはということもね考えていただきたい、粗末にしちゃダメだよとか大切なものなんだよというのを知っていただきたいですね。はい、
皆さんが最初におっしゃってた地域全体でがんと向き合うというこのテーマですよね、我々が宿題としてもらっている。
そうですね、はい、
きっとこれからもこんなことやりたい、あんなことやりたいって、いろんなプランをお持ちだと思うんですが、またなんか機会ありましたら、このコーナーにもまたご出演いただいて、はい、またいろいろお聞かせください。今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。またお会いできることを楽しみしてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。失礼します。
失礼します。
はい、
遠く北海道。
はい。
電話をつないでお話伺いました。
ね、初北海道でしたね。
ね、そうですね、はい、はい。でも遠くても思いは同じ一つなんだなっていう気もしましたね。
同じ空の下です。
そうですね、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。